一言、聖霊の御名によってアーメン。私たちの父であられる神と、私やあなたの救い主なる神の子イエス、そしてあなたの慰め主であられる聖霊なる神、この父子聖霊なる神の御名が常しえまでも褒めたたえられていきますように。今日ここに集められた私たちは、少なくとも一度は救い主イエスから、あなたは私に従いなさいと呼びかけられたはず。このあなたを招くキリストの御声、あなたは私に従いなさい、他の誰かではなく、この私の声、言葉に従ってあなたは生きようと、この呼びかけに私たちは全くふさわしくはないけれど、神の子イエスがすでにあなたを選び、救いの働きを委ねようとしておられる。これはとても喜ばしくありがたいこと。だから私たちも喜びを持って、このイエス・キリストの召しに応えてまいりましょう。それでは御言葉のまとめ、説教用紙に書かれているところに入ってまいりましょう。ルカ9章51節の御言葉。イエスは天に挙げられる時期が近づくと、エルサレムに向かう決意を固められた。すでに神の子イエスが十字架に至る道を進んでおられた時、あなたの行くところどこへでも従いますと願い出る人がいた。それに対してキリストはこう語られた。58節の御言葉。狐には穴があり、空の鳥には巣がある。だが、人の子には枕するところもない。星印のところ。救い主イエスが歩まれた道だけでなく、私たちがキリストに従う歩みも、厳しさや苦しみが伴い、人の思いだけでは、なかなか前へと進んでいきませんが、私に従いなさいと命じるお方の力と助けによって、あなたの歩みも導かれていきます。ルカ9章60節の御言葉。イエス・キリストが語られた、あなたは私に従いとの招きよりも、父の葬りを選ぶ者におっしゃったキリストの御言葉。死んでいる者たちに、自分たちの死者を葬らせなさい。あなたは言って、神の国を言い広めなさい。米印のところ、死して救いが届かぬ者よりも、御言葉に聞く命が残されている人のために、私たちは生かされてまいりましょう。救い主イエスは、ルカ9章60節でこう語られた。死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。あなたは言って神の国を言い広めなさい。人は皆、死んでしまえばその後に何の救いもない。一度亡くなった人が再び救いの御言葉を聞くときは決してない。人は生きているときにキリストを知らなければ、神の救いは決してやってこない。ルカ9章60節でキリストが語られた言葉。あなたは言って、神の国を言い広めよとの御言葉は、今に生きる私たち一人一人にも語られている御言葉ではないでしょうか。どうかもう一度あなたの周りを見て、まだ救いを受けていない人を思い浮かべていただきたいのです。今のままではその人も御言葉通りにやがて死んだ者として葬られる時がやってくるのです。死んでしまえば神の国の門が開かれずに終わってしまうのです。それでいいのでしょうか。私たちの周りにいるまだ救われてない人の中には、あなたの大切な方もいるでしょう。その人のところに必ず神の国がやってくるように救いが与えられることを、何よりもまず切に願う心と祈りを今日イエス・キリストから共にいただいてまいりましょう。今日の御言葉、ルカ9章62節をお読みしてまいります。 キリストはこう言われました。隙に手をかけてから後ろを顧みる者は神の国にふさわしくない。聖書の中に出てくる隙とは、牛の体に取り付けて田畑を耕すために用いた農機具のことを指して語られています。矢印のところ、私たちもすぐ後ろを振り返る神の国にふさわしくないものかもしれませんが、それでもイエス・キリストは今もまたこれからもあなたを招き続けて御言葉を言い広める働きに使わせられる。救い主イエスはルカ9章62節でこう言われました。隙に手をかけてから後ろを顧みる者は神の国にふさわしくないと。私はこの御言葉を聞いた後、不思議ですがとても喜ばしい気持ちになりました。なぜなら私なんかは神の国に全くふさわしくない。それでもイエス様は私でさえも選び救いの働きを委ね続けてくださっているから。私はといえばいつも後ろ髪を引かれて世のことに心を奪われがちです。日々の慌ただしさの中で気がつけばあっという間に時は過ぎ、まだ救われていない人はたくさんいるのに一体私は何をしているのかと責めたくなってしまうのに、それでも救い主イエスはこんなふさわしくない私を見捨てることなく、どんな時でもあなたは私に従いなさいと繰り返し呼びかけてくださる。これはとても喜ばしいことです。それでは今御言葉に聞いている皆さんはどうでしょうか。あなたもすでにイエス様から救われ、選ばれ、救いの働きを委ねられているのに、ついつい後ろを振り返ってはいないでしょうか。家族のこと、仕事や人間関係、このような日ごとの悩みや苦しみに心を注ぎすぎて、かえって祈ることがおろそかになり、救われていない人へ捧げる祈りが少なくなってはいないでしょうか。そしてあなたも今、私は神の国にふさわしくないと認めざるを得ないかもしれません。それでも救い主イエスはあなたを諦めることはありません。今日もふさわしくないあなたでさえも招いてこう語ってくださるのです。あなたは私に従いなさい。私があなたを助け、あなたの祈りを導くから、たとえあなたがふさわしくなくても私があなたをふさわしいものに必ず整えるからと。だから私たちも招いてくださるイエス様を悲しませてはならない。この方にこう嘆かせてはいけないのです。せっかく私は何度も呼びかけ、励ましているのにこの人だけは何も答えてくれない。なんて堅くななのか。私が力を、助けを、祈りを与えるのに、なぜ私の言葉に聞いてくれないのかと。従って私たちもキリストの呼びかけを軽く聞き流してはならない。今日この方から聞いたことも後回しにして逃げてはならないのです。今日共に悔い改めて目先のことだけに心奪われることなく、神の国その救いを共に仰ぎ見ていきましょう。ここでもう一度あなたの大切なまだ救われてない人を心に留めてください。その人はまだ今は生きているかもしれません。けれども今の時がずっと続くわけでは決してありません。やがて誰でも死を迎えるのです。その時、あなたの愛する者を死んだ人として、望みなく救いなき者として葬りたいでしょうか。そんな悲しみに合わせないためにも今日、イエス・キリストは私たちに、あなたは私に従いなさいと語ってくださるのです。どうかこの招きに今、この時従ってください。手遅れになる前に、あなたもこう、キリストに答えていただきたい。イエス様、私は今あなたに従います。どうかあなたに従い続ける力も助けも祈りも、選んでくださったあなたが私に与えてくださり、まだ救われてない我が愛する者のその救いを願い続けさせてくださり、諦めることなく祈り求めることができますのに、イエス様、あなたが憐れみ助けてくださいと、この方に私たちは心からより頼むものとされてまいりましょう。